ちゃん。チャラチャラチャランチャン。
そこから行く？
なんか去
チャ
年もそれ
ン。
から始まったよ。
チャラチャラチャランチャン。てれ
長い。
ー。
来た来た。
てー。皆様、明けましておめでとうございます。
はい、もう今日20日ですけどね。
20日ですけどね。
遅くなりましたが、
ええ、
おめでとうござい
おめでとう
ます。
ございます。
おめでとうございます。
パチパチパチパチパチパチパチパチ。まあ皆様がね、どのような無事年を越せたかどうか、今年もね、2024年なんか年明けからいろいろね、大変な問題が自然も
今年はね、びっくりしましたね。
はい、
どうなるんだっていう、そんなね、2024年の幕開けなんですけど、まあそんな中ですね、世界的に有名なウォルト・ディズニーさんが、ディズニーが生誕100周年ということで、
今年？
多分去年なんじゃない？
あ、去年か。
まあ正確に詳しいことはわからないんだけど、まあその記念した映画がですね、作られて、日本でも年末に公開されて、そしてなんと我々3人誰もそれを見ていないのに、新年一発目はディズニーについて語ってみようかとというこの無法っぷり。すごいね。まあでもなんでね、まあ新年早々ディズニーかって言ったらね、さっきね、収録前にその、はてみさんからちょっとね、その、なんだっけ。
モアナ。
あ、またディアナって言うとした、なんか、モアナの良さに気づいたんだわ、的なね、話がちょっと出て、まあ、というわけで、さっきの話をちょこっと要約できる。またむちゃ、むちゃ
だ。モアナね。
モアナね。うん。
モアナは、なんか、いろいろディズニーの映画を見てる中で、全然そのストーリーが頭に入ってこない映画だったの、何回見ても。
はいはいはい。
で、なんか心に響かないかったんだけど、ある時今見たら違うかもよって知人に言われてみたら、まあ大号泣だったんだけど、まあそれは 1,2 年前の話なんだけど、お正月にちょっと家族でドライブをしてて、でその時に車の中でそのモアナの主題歌をがちょうど流れて、こうぼーっと聞いてたら、その歌詞がね、去年の最後のエトセトラであった、沼田さんのアファメーションであり、なんかコーチングの世界観そのものだなって私はすごい思ったの。
はいはいはい、
そう、それで改めて、そのモアナの、描かれてた世界観みたいなのが、ちょっと蘇って、もう一回見たいなーって今すごく思ってる。だよね。
で、その初見さんの話を受けて、我々今聞きました。主題歌をね。
そうですね。日本語バージョン。
はい。どうですか？
いや、俺ね、一回しか見てないのね。で、しかも字幕だったから、あ、日本語で話すとこうなんだっていう、だから歌詞を聞いてなかった、なんつうの、意味を聞いてなかったんだべなっていうふうに、思って、まあでも、まあ、改めて聞いたら、あ、なるほどなっていう、まあ、その外の世界に行こうっていうね、感じが、
私なんかモアナのストーリー自体はそのなんか心をテーマにすごくしてるなと思っていて、海の女神様、神様だったかな、なんかさっきちょっとあらすじを見直していたんだけど、女神にはその心、その女神の心には命を作り出す力があって、 でその海しかなかった世界にその島だったりとか植物だったりとか同時動物を誕生させたんだけど、
うん、
うんとその心をマウイっていう、うんと神様、また違う神様なのかな、が盗み出してしまうっていうお話で、うん、でそのマウイ自体は人間にその感謝されたいっていう気持ちで女神様の心を盗み出すんだけど、
うん
うん、で、主人公のモアナっていう女の子はもう心のままに行動して、そのモアナは、村の長の娘で、まあ、自分が大きくなったら、まあ、その村をまとめる役になるっていうことで、その村の掟としてサンゴ礁より外の海には行かないっていう掟があるんだけど、心のままそのサンゴ礁の外の世界が見てみたい、外に行ってみたいっていう風に行動して、でマウイと出会って、で、うん、とその女神様に心をお返しするっていうストーリーなんだけど、
うん、
その心を取り戻すみたいなのが、その私にはその時ちょうどリンクして、
うん、
うわーって思ったんだけど、うん、
あ、その号泣した時？
そうそうそうそうそう、う
ん、号泣ポイントはそこなんだ。
そうそうそう、その自分を取り戻す、なんか心のまま、うん、その行動する主人公と、
うん、
自分がこうその感謝されたいっていう思いで、
うん、
その人からのなんだろう、称賛だったりとか、うん、と承認を得たいっていう気持ちで、うん、心を奪ってしまったマウイっていう、まあ、悪役と、あとはもう女神様がその心を取り戻すっていうところで、もうなんかいろんなそのそれぞれの心がそのストーリーの要になってるっていうところがすごい面白いなって思ったんだけど、まあ、今回その年始年明けにその歌を聞いて、そのサンゴ礁の外側にその行きたいっていう歌詞がね、
うんうん、
ちょうど沼田さんがおっしゃってた現状の外側、
うんうん、
っていうところにすごくリンクするなっていうふ
う
に思って、う
ん、
その外側に何があるんだろうっていう、
うん、
何があるかは分からないけど、その心のまま行ってみたい、やってみたいっていうところがすごくリンクするなっていうふうに思ったのと、
うん、
なんか結局そのなんだろう、外側に拡大するっていうのと、自分はどうしてそれがやりたいんだろうっていう、その自分の心を掘り下げていく、自分自身をこう掘り下げていくことって一緒なんだなっていうのをすごいこう歌を聴いてて思って、あ、なるほどなっていうふうに思ったの、すごく、
うん
うん、だからなんか心の進化、深い、
うん
うん、進化とその自分の世界の拡大ってイコールなんだなっていう風にすごく感じたんだよね。だから沼田さんがおっしゃってたそのアファメーションで目指すところだったりとか、コーチングで目指すところも、その自分の世界を拡大させることと自分の内側をこう進化させていくことってイコールなんじゃないかなっていうのを、
うん、すごいね、
感じたね、年始だったわけです
よ。あらららら、
いや、ちょっといい？
はい、どうぞ。
まずね、
うん、
今のお話の感想で、
うん、
私が一番すごいなと思ったのは、この歌を聴いただけでそこまでいろんなことを感じる初美さんの心がすごいっていうまず一番の感想ですねその感受性すごいですねっていう
いや いやだから俺も何年前だべね、これ見たのね。当然まだだからそのコーチングとかアファメーションとかっていう概念とかっていうのは知らないんだけどさ、まあそこに触れる前にまず自分が最初見た時のね感想としてはさ、まあやっぱり、まあ人類の進化ってこういう風にやるんだなっていう風に俺は思って、やっぱりね、陸地に住んでればいいものをね、船作って海に出てった人、方々もいるわけでさ、先に何があるのか分かんないんだよ。でもおそらく、ね、モアナ、モアナみたいに、ただ見たいとかさ、すごい単純な動機だったんじゃないのかなとは思うんだけど、そこから先っていうね、そのなんか不安を超えるエネルギーというかさ、なんか多分原初の人類ってなんかこういう感じでどんどんどんどん広げてったんだなーっていうふうに思ったのと、まあ個人的にはやっぱすごくね、ディズニーのその村の設定とか武器とか船とか島とかもそうだけど、でも俺はデザイン力に感動してたっていう、またちょっと別な視点があるんだけどさ、素晴らしいって、色彩も美しいしデザインもオリジナルだし、細かにね、本当に衣装から毛布から道具からね、やっぱその、なんか世界観作る時のやっぱこのディズニーのね、ディズニーアニメのね、凄さを、すみません、ちょっと前作ではって思ってたんだけど、こんなもんかって思ってたんだけど、このモアナ見た時にこれこれですよ、その世界を見せる、見たことのない世界を見せる時のこの作り込みとこのセンスなんですよっていうっていうところにすごく興奮してた、1回目見た時はね、すごい躍動感があって動きがあって、見てるこっちもなんかワクワクドキドキして、で結構そのまあそういうなんていうのかな、戦闘シーンとまではいかないけど、そういうハラハラドキドキするようなシーンでね、もちろん一番最後もあるし、あるんだけどさ、そこでの見せ方とかもやっぱりハラハラドキドキするんですわ、させてくれるのさね、だからそういう娯楽対策的なものも含めて、これよっていうか、俺の見たかったディズニーはやっぱりこれって、その中でやっぱりチラッと言ったけど、その、マウイとかっていうね、ちょっと太った男の人、の、その人間臭さがね、それぞれの人間臭いっていうところがやっぱり出てくるっていうところってさ、俺はディズニーの映画結構ある。その人間臭さが好きで。
なんかマウイも、本当になんかこう根っからの悪役ではなくて、その人間に感謝してほしくてっていうところがその行動の発端となって女神様の心を盗んでしまったっていうところで、私はすごく共感できるところがあるなって思ったの。その他者からの承認を 得たい、感謝 してほしいとかっていうのが、
まあね、誰しも持ってるものだよね。
だからね、俺のその見立てなんだけど、そのディズニーアニメの人間臭さってね、多分ね、ちょっと言葉違うかもしれないけど、ある意味幼稚な人間臭さなの。で、それは例えばその見てもらいたいから何かを盗むとか、ね、子供の頃にこういう心の葛藤があって、でもそれを大人になってもまだ持ってるっていうものをね、そういう描き方を、俺の見てるアニメの中のディズニーのキャラクターはほぼほぼそう、成熟した大人ではない、どっかでそのなんていうのかな、自分の中のその消化しきれなかったなんかそういう感情とか思いとかっていう部分で、子供は子供でリアルにそれを 分かると思う。で、大人も大人で、あ、子供の頃とか、あったとか、やったとかって、今もちょっとあるみたいな、
うん、
あの、だそういう、そういう意味で、いい意味で子供向け。でも大人にも響く子供向けのものを作ってるんだろうなっていうのが俺の解釈なんだけど、だから、うん、ディズニーのね、あの、キャラクターの描き方っていうのはやっぱり、あの、
うまいね。
俺はうまいっていう言い方をしたいんだけどさ。
相当間口がね、広がるように、要は、あの、誰もが共感できるっていうさ、設定をちゃんと作ってるってことだよね。
うん、なんかね、うん。同じものだけど、子供の刺さり方と大人の刺さり方が違うみたいなことをやってるんじゃないのかなと思って見てたけど、どうだろう、初見さん、なんか今のところになんか、
はい、
納得できるところってある？
いや、納得できるところっていうか、なんか、ん？って思ったのが、
うん、
その成熟した大人っていうワードが出てきた
よね、うんうん、
成熟した大人ってどういうことだろうって思って、
そうやね、
そう、モアナのお父さん、今やその村の長をやってる人はもうあの固くなにその村のかで代々こう受け継がれてるそのサンゴ礁の外側には出ないっていう掟をもう固くなに、ま、守っていて、それをモアナにもあの守れっていう風に言うんだけど、実は若い時にサンゴ礁の外に出ようとして自分の大事な友達を失ってしまってるのよ、海の事故で、
うん、
っていうこともあって、その固くなに、
うん、
その自分の使命はこの場で村の人たちの幸せを守ること、村を良くしていくことっていうふうに思ってやっているんだけど、
うん、
なんかそれが成熟した大人っていうことなのか、
うん、
どうなんだろうって。でさっきガジャ君がさ、あのモアナは心の自分の心のままにって言ってたけど、私はなんかモアナだけの心のままにじゃなくって、その村のね人たちのその先祖代々の実は外側には何があるんだろう、行ってみたいやってみたいって思ってるけど、その村の掟としてサンゴ礁の外側に出ないっていうところに折り合いをつけて自分はここにいることを決めたっていう、だけど本当は行ってみたいっていう、その脈々と受け継がれていたその願いみたいなのがモアナを突き動かしてたんじゃないかなっていうふうにも思うから、それは決してなんかモアナだけの心の動きではないような気がして、
うーん、なるほど、
うん、そう、まあでもそれをやってみるって決めたのはモアナなんだけど、でも今その現状ある幸せの外側に出てまで何があるかわからない世界を覗いてみたいっていうふうに行動するのは成熟した大人っていうふうにガジャ君は思うのかどうなのかっていうところも、今さっきガジャ君のお話を聞いててちょっと思ったの。
じゃあちょっと先に俺が答えて、
はい、
ね、いやこれさ、あのね、このこと、ね、あの言葉を探しながら使ってるからさ、そのね、その成熟した大人っていうところがいい、なんかうまいこと言えてるかどうかって自分の中でも難しいんだけど、
うんうん
うん、まあ、ディズニー見てて思うのは、うん、まあ、特にあのメインを張る今回のモアナのところで言えばマウイのキャラクターでね、メインを張るようなさ、あのヒロインとそれと行動と共にするようなメインを張る人たち必ず出てくるんだけど、うん、そいつらの、あの、なんだろうな、特にその考え方とか思考パターンっていうのが、その基本的には成熟した大人のものではないっていうのが、俺の中で当てはまるんだよね。
うんうんうん、
それはいい意味で。やっぱりその、大人、体は大人なんだけど、心は子供みたいな、うん、描き方をして、うん。で、やっぱり大人が誰しもなんか、あの、それは持ってる心の傷的なキャラクターで、あの、主人公と寄り添いながら、で、主人公はそいつをフォローしながら、
うん。
うん、 でも そのサブキャラも主人公を助けながらみたいな、うん、大人と子供ではあるんだけど結局対等みたいな感じであの物語を進めていくっていうのが一つのディズニーアニメのパターンっていうかね、うんうんうん、まあそのキャラクターの性格の特性はそれぞれその物語によって違うけど、うん、が合ってて、うん、そういう意味でそのメインのサブキャラクターのことがやっぱ成熟した大人じゃないっていう風に俺はなんかある種いい意味でねなんかあのそれがやっぱり入ってきるというか共感できるというか、うん、描き方してるなと思ってるし、でもう一つそのなんだろうな基本的なパターンとしてさ今回そのモアナの件でも言えば、うん、初見さんもさっき言ってくれたけどやっぱその島の人たちはそのある程度の経験を重ねてあのまあそういうなんだろうね。だから今がいい、この場所がいいっていうね。それはまあ一つの成熟した形ではあるんで、やっぱり。うん。コーチング的に言えば現状の内側でね。それを続けていけば安定した生活が入る。まあ、モアナの映画でもそう。すごく恵まれた島なのね。
うん。うん。
そこの生活最高でしょって思うぐらいの楽しくさっていうね。描かれるわけだよね。わざわざ壊す必要ないんだけど、でもね、主人公の彼女がモアナはいろんなものにやっぱりちょっとね駆り立てられて出るんだよねっていうさ、もう心の動きだよと思っちゃうもんね、やっぱね、人間の中のそのあるものっていうかさ、
うん、一個質問いいですか？
あ、どうぞ。
私は見てないんだけどさ、そのモアナを突き動かしているモチベーションで一番強いものって何なの？
これ答えられる？初見さん。まあこうだと思うっていう答えになるんだと思うんだけどさ。
最初は彼女自身の好奇心、その抑えられない好奇心。
うん。
だと思う。で、だけど一度はその自分が長の立場になるときにそれをに蓋をしたの、
うんうん、
私はこの場でお父さんと同じようにあのこの村のために生きていくって、
うん、
なったんだけど、うーん、でもなんか村で魚も、うん、うんと作物も取れなくなってしまうのよ、
うん、
でこの村の人たちを守るためにはもうそのサンゴ礁の外側に行かねば、うん、その現状が打破できないっていう風になって、
うん、
まあ行くっていう決断をするんだけど、
うん、
うん、でも そこをなんだろう、こうサポートし続けていたのはモアナのおばあちゃんなんだよね、
うん、
昔からそういう世界があるっていうのをモアナが小さい時から聞かせてて、で途中で亡くなるんだけど、
うん、
亡くなった後もあの私が亡くなったら A になって、
うん、
あなたをサポートするからって言って本当に A になって、
うん、
サポート、
うん
うんうん、してくれるんだけど、
うん、
さっきも言ったけど、
うん、
なんだろう、自分だけの好奇心って思っていたけどそうではないっていう、
うん
うんうん、なぜかわからないけど使命感っていうか、
うん、
なのかなっていう、
うん、まあそのモアナの中にこれまでのね、うん、ずっと脈々と続いてきた、
うんうん、
まあ、お父さんおばあちゃんその上、
うん、
その前の代っていう人たちの、まあ、情報が受け継がれているっていうような意味、
うん
うん
うん、なんかね、
それがモアナの、
うん、
その好奇心として
うん、
あの形作られてるというか、
そう、
うん、そういうイメージ、
うん、なんかね、あの、うん、あらすじにはあの自分が海に対して持ってる愛情はその海に選ばれたからとかではなくって、その海に選ばれたからって思っていたけど実はそうではなくって、その海を渡っていた先祖から受け継がれてきたものが自分の自身に、あの自分自身の中にあるからだっていうことに気づいたっていうのが書いてある途中で、
うん
うん、でもなんか見てて、なんだろう、ディズニー映画でその惹かれるのって、あの現状の、さっきガジャ君が現状の内側でしたけど、その現状の内側で生きていたって幸せなのに、
うん、
その心のまま現状の外側にこう踏み出していくっていう勇気だったりとか、そこにこう揺るがない自信があったりとかっていうキャラクターが一人いるっていうのが、きっとなんか誰もがそうしたいって思ってるけどどこかで諦めちゃったりとかしてるところをちょっとくすぐるのかなっていうふうに思って、
うん、
うん、本当はこうやっていきたいってこう思ってるけど、
うん、
うんうん、っていうところをこううまくくすぐるのと、うん、
はいはい、
あとはそのなんだろう、うーんと過去のそのトラウマだったりとか、その出来事がきっかけでその人の性格だったりとか、あのをこう作り出してるっていうところをこう強めに打ち出してくるっていうのもディズニーのなんかこう作り方なのかなと思って、そのお父さんも固くななまでにそのサンゴ礁の外側に出ることはもう村の掟として許さない、
うん、
すごく普段はモーナに対して愛情たっぷりだし、村の人たちに対してもすごく愛情たっぷりで本当に尊敬できるあの長なのに、そこに関してはもうなんか鬼みたいになるぐらい固くなになってしまうところは、その自分も出ようとした時に大事な友達を失ってしまったっていう過去の経験があって、うん、だからこそ絶対出ちゃいけないっていう、
うん、
その固くなさを作ってしまった、
うん、まあ、あとその自分の娘に同じ思いをさせたくないっていう、うんうん、自分のね、その辛さを味わわせたくないっていうのもあるよね、きっとね、うんうん、親心、
うん、
うん、うん、
いやこれ俺もだからもうね、あのちょっと昔に見たからもう一回見たらシーンとかね思い出して、なんかさ波と対話するようなところとかさ、うんうんうん、なんかいろいろあったよね、
うんうん、
多分あのだから初見さんの話を聞いてても思うのはやっぱりあの本当に最初ね好奇心だけで外の出ようって思った段階から、ね、もう個人の動機だけじゃないものもね、あのモアナの中にさあって生まれてさ、それは成長って言っていいような気はするんだけど、
うん、
また新しい動機、自分個人自己中心的な動機以外な動機がさらに生まれて、うん、
うん、
ね、もっと大きな理由で出るみたいなね、なんかね、
うん、
うん、だから振り返ると意外とその自然を中心にした作品ってさ、うん、あれぐらいだよね、
うん、
自然との関わり的なところでやるってさ作品ってさ、
うんうんうんうん、
だそういう意味ではどちらかといえばそのなあスピリチュアルというかね、霊性というかそういった要素っていうのも多分ね、多分あっただろうな、あっただろうね、あったよね多分ね、
あった
多分ね、
うん、あったなと思う、
うん、
まあその西洋的ディズニー的解釈ではあるとしても、
うんうん、
やっぱりその大いなるもの的な何かっていうものの うん、描き方って多分あったべな。
その女神様自体がその大いなる何かみたいな、
うん、
うん、感じで描かれてる、
うん、命を生み出してるからね、
うんうん、そう、
いやなんかその話聞いてて思うのは、うん、まあ一つは好奇心とか、
うん、
知的欲求の強さ、人間の、
うんうん、
なんか人間の欲ってね、三大欲求があるけど、まあ食欲、性欲、睡眠欲あるんだけど、なんか実は一番強いのってその知的欲求なんじゃないかなって思うぐらい、なんかその好奇心にね上がらえないみたいなね、強い衝動ってあるだろうなって思ったのと、あとその単純純粋な好奇心にプラスされたその必要に駆られてっていう部分だよね。なんかその自分以外の人たちを守るため、大切な人たちを守るためにっていう、うん、なんかやっぱりそこの要素も、まあそれは多分そのマウイ的なね、なんか承認欲求とは違って、本当に心からその人たちを、まあ、守りたいっていう思いだと思うんだよね。守りたいとか幸せになってほしいとか、その自分が感謝されるかどうかとか認められるかどうかっていうことは全くそこにはないわけじゃない。
うんうんうん、
なんかその、パワーというか強さみたいなものもすごい感じるね、聞いてて、
うん
うん、だからその2つがこう組み合わさった時にやっぱり人間ってすごい力を発揮するのかなって思いましたけど、
うん、
多分2種類なんじゃないかね。そういう個人的欲求で壁を突破するパターンとさ、その例えばそういう集団的欲求というかね、これを維持するために、うん、まあ民族の大移動的な感じなことを多分してたんだと思うね、多分ね、
うん、
うんうん、それはみんなのためにっていうかね、
うん、
うん、で今話聞いてふと思い出したのはやっぱりだから、そこでモアナが大人になるから次に会うね子供のマウイとうまくは言ってないんだけど、でもね関係性がねいいコントラストを作るんだよね、
うん、
そのマウイ君はすごく自己中心的なんだね、やっぱね、さっきも言ったように、うん、俺を見てほしいし、
うん、
うんうん、俺が褒められるために心を盗んだわけだし、だけどなんでみんな俺のことを見てくれないんだ、俺はここまでやってるじゃねえかっていう、
うん、
一昔前のねモアナ状態ね、ある意味、
うんうんうん、
まあ自分のことをね、自分がやりたいからとかさ、自分がしたいからっていう価値観から、彼女は部族の中でいろいろあって一山越えたから、越えて旅に出たから、マウイよりはワンランク上なの。だからちょっとお姉さん的になれるしね、
うん、
話の中でさ、
うん、
彼をおだててすかせてさ、うん、なんとかねやるよ行くよみたいな、うん、
いやマウイみたいな大人っていっぱいいるよね。
いる
いや、いると思うよね。
いやすごくね、なんだろう、共感できる、
うん、
人物像だったよ、
うん、
その突き動かしてなぜそんなことをしてしまったのかっていう動機も、いや分かるよマウイ、分かるっていう、
うん、
まあ相手ならそれが成熟してない大人の話ね、
うん、
マウイ像がね、
うん
うん
うん、そうで、またなんかなんだろうね、そのモアナがその自分だけの欲求の時はやっぱりうまくいかなくて、
そうだね、ああなるほどね、そうですね、
うんうん、
それはいい描き方ですね。
そう、自分だけのその何があるんだろうって思って行った時に、うん、やっぱりその船が壊れてしまって自分も命を落としかけたし、
うん、
一緒に行った、うん、と動物なんだけど、まあ、友達も命を落としかけるっていうおっかない目にあってっていうのがあって、だけど、うん、と 村のピンチになってみんなを助けるためにその自分の好奇心だけではなくってっていう風になった時にやっぱりそのいろんな助けが入って成功するっていうところが、うん、いやなんか描き方としてもやっぱり 上手っていうか、う
ん、めっちゃいい話じゃん。
いやすごいいい話だもん。
いや本当に、まあ、そういう意味でそのスピリチュアリティ的な要素っていうのも、まあ、映画だからできすぎた設定だっていう冷めた見方はできなくもないけど、うん、でも意外とそんなことではないような気がする。今初見さんの言ってくれたところなんでまさにそうだと思う。準備整ってなかったらやっぱね海から追い返されるんですよ。
うん、
でも多分、うん、海的にはやっぱりさあこの子は整ったって思ったら協力してくれるんだ、
うん、
っていうね、うん、とこだと思うよやっぱり、うん、
うんなるほどね。
まあだからそういう意味でねやっぱね侮れないのディズニーは侮れないと思うね本当にね、
うん
うん、いやその分かりやすくその負い目とかトラウマとか個性とかっていうのやっぱ書けるのも一つの凄さだなと思うけど、うん、
うん
うん、
まああとさ一個その初見さんがさっき言ってくれた現状の外側に行くその自分を拡大していくことと自分の中をこう深く見ていくことがイコールだみたいな、
うんうんうん、
ところもすごい面白いよね。
それを聞いてて俺もああなるほどなと思って聞いてたけどね。
そう私も思った。
なるほどなと思って、
うん
うん、
意外となんかそこをちゃんとできてないと本当に拡大していくというかそのねなんか外側現状の外側に行く時にこじれることもあるんじゃないかなとか思うんですけど
まさに俺今言おうと思ったけど、
はい、
だから整ってなかったらいや現状の外側には行けるんだけど、
うん
うん、うまくいかないで帰ってくるんだわ
あそうだね。でそれを繰り返すっていうパターンね。
パターンね、うん、でそのうちまあ外側に行くのは諦めるのかもしれないけどでもうんいろいろ整った時にさじゃあ今ね出ようって3号の向こうに行こうってなった時に、
うん
うん、本当にねだからいいんじゃない不思議なもんで自分以外の力にね導かれるんじゃない、
うん、
あの映画のように、
うんうんうん
でもそのためにはやっぱその、だからその現状の内側と呼ばれるところでもしかしたらやっぱその学ばなきゃならないことね、
うん、
それが不足 してるから戻される、
うん
うん、でもある程度やっぱり得たら、うん
うん、
ね、まあ本当にね、離陸する時の追い風があるから船がね、飛行機飛ぶみたいな感じな状態にな利用の仕方ができるのかもしれないしさ、うん、そういう意味でところいいんじゃないそのモアナの話、
うん、
うん、なんかそういう視点で改めて見たらやっぱりいい話だねってなるねやっぱり、
ちょっとコーチング的観点から見てみますか。
いやでもね見てみても面白いと思うよね。
うん、面白い
面白い、
うん、
観点から見なくてもただのね娯楽映画として面白い、うん、と俺は思ってる。映像良くない？
綺麗だよね。
綺麗だよね。
いやガジャがねベタ褒めしてるの結構珍しいからね。
いや結構いろんな作品はベタ褒めするつもりだけど、
いやそのディズニーで、
ああ、
うん、
まあ、何かとは言わないけどその前の作品を見た時にかなりがっかりしたんじゃない俺やっぱり、それで俺なりのディズニー評価、いやすげえなディズニーって思ってたのがえってなって、そんなもんじゃねえと思ったらやっぱり来たから、でしょほらこういうことなんだってこいつらの凄さはみたいなその弾みさん的視点ではなかったけどあの当時は、
うんうんうんうん、
そうですか、
は
い、というわけでまだ見てない方は、まあ私もですけど
あれ正式なタイトルなんだっけ？
モアナと伝説の海、 だったはず。
はい
はい、モアナと伝説の海です。2016年ですね。
はい
はい、
誰もウィッシュを見てない100周年なのに
いいでしょう今日は。
はい、
そんなところで、
そんなところでね、はい、あのコレキネムさん、あのディズニーをね、
はい、
もう触れてみたらどうかと思うので、うん、じゃあ今年1年もねまたスタートしましたんで、皆さんね、
そうですね、
良い年になるように、
うん、
うん、
好奇心を忘れずに心のままに行きましょう
ね。
はい、
あとは大丈夫ですか、言い残したことは。
はい、ありません、
ありません。
ちょっと心の進化と心の拡大を、
うん、
はい、
そうだね、
うん、
やりながら、
やりながら、
うん、また1年間よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。というわけで、じゃあ皆様ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
バイバイ。
バイバイ。